詩編27編4節。私は一つのことを主に願った。私はそれを求める。私の生きる限り、主の家に住んで、主の麗しきを見、その宮で尋ね極めること。三つの願い事という昔話があります。昔々、ある町外れに、働き者の夫婦がありました。この夫婦はお金持ちではありませんが、毎日の食べるものには不自由はしません。健康にも恵まれて暮らしておりました。ある日、二人の家の前を伯爵と伯爵夫人が馬車に乗って通っていったのです。それを見たおかみさんが言いました。あの人たちみたいに、私も素敵な帽子をかぶって耳飾りをして、そして馬車に乗ってみたいものだね。すると主人も言いました。そうだな、何をするにも召使いに手伝ってもらえば言うことはないね。二人はそんなことを言っているうちに、急に自分たちの生活がみすぼらしく見えてきたんです。おかみさんはため息をつきながらこう言いました。こういう時に先祖がいてくれたらな。先祖が魔法の杖を一振りすればどんな願いでも叶うっていうじゃないか。そういった途端、家の中にさっと光が差し込んできて先祖が現れたのです。先祖は二人に言いました。あなたたちの話は皆聞きましたよ。今からあなたたちに三つの願い事を叶えるチャンスをあげましょう。願い事を口で唱えればそれだけで叶うのです。ただし、願い事の取り消しはできません。先祖はそう言うと、スッと消えていってしまいました。おい、お前聞いたかい？確かに聞きましたわ。願い事が、それも三つも叶うんですって。お前さん、願い事は何にする？そうだな。やっぱり一番の願いは長生きすることだな。でもお前さん、長生きしたって毎日働いてばかりではつまらないよ。願い事は何と言ってもお金持ちになることよ。それもそうだな。大金持ちになれば大抵の願いは叶うからな。二人はあれこれ考えましたが、なかなか良い願い事が思い浮かびません。仕事が終わってからゆっくり考えようということになりました。夜になり、二人は暖炉のそばに腰を下ろしました。おかみさんは暖炉の赤い火を見ながら思わずつぶやきました。この日でソーセージを焼いたらきっと美味しいだろうね。今夜は願い事の叶う前祝いに1メートルもあるソーセージでも食べてみたいね。おかみさんがそう言った途端、天井から大きなソーセージが落ちてきたんです。嘘？今のはなしよ。おかみさんは慌てていましたが、願い事は取り消せませんでした。すると主人がおかみさんに怒鳴りました。この間抜け、お前の食いしん坊のおかげで大事な願いが一つ減ってしまったぞ。なんてもったいない、こんなソーセージなんかお前の鼻にでもぶら下げておけ。主人がそう言った途端、ソーセージがおかみさんの鼻にくっついてしまいました。しまった。主人は慌ててソーセージを引っ張りましたが、ソーセージはどうしても取れません。鼻にソーセージをくっつけたおかみさんは大声で泣き出しました。こんなみっともない姿じゃどこにも行けないわ。どうぞこのソーセージが鼻から取れますように。その途端、ソーセージは鼻から取れて床に転がりました。これで三つの願い全部使ってしまいましたね。二人は三つの願い事を 無駄にしてしまいました。でもそれから二人は二度と不満を言わず、今の暮らしを大切にしたということです。でこの昔話は、大きなことを願わずつつましく生きる方が本当は幸せなんですよということを教えるものですね。人の幸せは他の人から見て幸せに見える、そんなことにあるんじゃないのです。いつも自分の心が満ち足りている、そういうところに幸いがあります。しかし聖書では、利己的なことでなければどんな大きな願いでも神様はそれを喜んで叶えてくださると教えています。詩編の81編10節、あなたの口を大きく開けよ、私がそれを満たそう、そうあります。親鳥が口を大きく開けているひな鳥に餌を与えるように、神様もまた熱心に願う人に必要なものを与えてくださるのです。皆さんはいつも神様に何を祈っていらっしゃいますか？もし神様が三つの願いを叶えてあげよう、そう言われたら、皆さんは何と何と何を願うでしょうか？その時に自分の願いを具体的に、これとこれとこれです、申し上げられる人は幸いだと思います。そうした人は自分の人生にはっきりした目標を持っている、いつもそれを意識している、だから具体的に願いを言うことができるんです。しかもその願いが神様に向けられたものであったなら、なんと素晴らしいことでしょうか。ダビデは神様に対してはっきりとした三つの願いを持っていました。それが今朝お読みした詩編27の4に書かれています。第一の願いは何でしょうか？主の家に住むこと、ダビデは言っていますね。第二は、主の麗しきを見ること。第三は、それを尋ね極めることというのです。でもこの説には、一つのことを知り願ったと書いてあります。一つのことですから、ダビデの願い三つあるんですけれども、それを突き詰めると一つになる。その一つというのは、神様の臨在、プレゼンスなのです。ダビデは言いました。生きる限り主の家に住みたい。この主の家というのは、その宮で尋ね極めると、後でありますように、神の宮、神殿のことです。ダビデ時代の神殿はまだテント作りでした。幕屋と呼ばれていました。幕屋には祭壇はありますが、ベッドはありません。旋盤はありますが、バスルームはありません。備えのパンはありますが、豪華なご馳走はありません。食材はあっても、エンターテインメントはありません。王宮にはそうしたことがすべて揃っているのに、なぜダビデは立派な王宮に住むよりもテント作りの主の家に住みたいと言ったのでしょう。それは、そこに主がおられるからです。神が人と共におられる、これを臨在プレゼンスと言いますが、ダビデは神の臨在を求めたのです。臨在は存在、エグジステンスと違います。臨在は神様がただ単に存在されるエグジステンスのお方でなく、神が人を祝福し、力づけ、苦しみから救い出し、癒し、また慰めるために人のそば近くにいてくださるということを言っているのです。モーセが神様にその名を問うたとき、神は、私はヤーウェであると言われました。ヤーウェというのは、あってあるものという意味です。このお名前は、神が誰によっても支えられず自ら存在しておられる、他のすべてのものに存在を与えておられる、エグジステンスのお方であるということを言っています。でもそれだけではなく、いや、それ以上に神が人と共におられるお方である。ヤーウェというお名前は、 神が臨在の神であることを表す、そういうお名前として旧約聖書の中では使われています。ですから神様のお名前は臨在であると、そう言ってもいいほどであります。神様はモーセに、私は必ずあなたと共にいる、そう約束し彼を力づけました。またモーセの後継者ヨシュアにも同じ言葉、私はあなたと共にいるとおっしゃって彼を励ましました。バビロンに滅ぼされたイスラエルに対してもイザヤを通して主は言われました。恐れてはならない、私はあなたと共にいる。驚いてはならない、私はあなたの神である。私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える。またエレミアもこう言っています。私のしもべヤコブよ、恐れることはない、私が共にいるからだ。預言者ハガイは神殿を再建するその人たちを励ますときにこう予言をいたしました。この地のすべての民よ、勇気を出せ、働け、私はあなた方と共にいる、と万軍の主は言われる。このように神様は旧約の時代、神のためにご自分のエグジステンスだけでなくプレゼンス、臨在を示してこられました。新約の時代にはイエス・キリストを通して実際に人々の真ん中に住んでくださり、人々と共にいてくださったのです。マタイの福音書はイエス・キリストを描くのに、その名はインマヌエルと呼ばれるであろう、これは神我らと共にいますという意味である、この天使の言葉で始めています。そしてその福音書をイエス様のこのお言葉で締めくくっています。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。マタイの福音書はインマヌエルの福音書と言ってもいいでしょうね。そしてそのインマヌエルというのは別の言葉で言えばプレゼンス、神の臨在なのです。神はまさに人と共におられる神、臨在の神です。そして神はその臨在によって私たちを救ってくださるのです。神の臨在のあるところに私たちの救いがあります。神の臨在から恵みが、力が、慰めが、私たちに必要なすべてのものが湧き出てくるのです。私たちのあらゆる願いは神の臨在によって満たされるのです。究極の救いは神が人と共にあるその臨在にあるからです。黙示録はこのことを次のように描いています。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない、先のものがすでに過ぎ去ったからである。ダビデはこの臨在を求めました。主が共にいてくださることが分かったら、今度私たちが主と共にいたい、主のそばに近づきたい、主の臨在を体験したい、そう願うのは当然のことです。この願いは真心から神を信じる者が書いてはならない願いだと思います。詩編の84編というところにこんな言葉があります。万軍の主よ、あなたの住まいはいかに麗しいことでしょう。我が魂は耐えるばかりに主の大庭をしたい。我が心と我が身は生ける神に向かって喜び歌います。あなたの大庭にいる一日はよそにいる千日にも勝るのです。私は悪の天幕にいるよりはむしろ我が神の家の門守となることを願います。これはダビデの作った詩ではありませんが、 ダビデの気持ちをそのまま表しているように思います。神の家の門守というのは神殿を守る守衛のことです。それは夜中も目を覚ましていなければならない辛い仕事です。王宮にいるよりは神の宮にいたいと願ったダビデ、彼もまた、私は王様であるよりは神様の家の神殿の門守守衛になりたい、そう思ったことだろうと思います。ダビデは王宮で多くの家来たちに貸し付かれていました。そこには多くの人が出入りします。さまざまなパーティーがそこで行われたろうと思います。ダビデのように権力の頂点を極めた人はきっとその心も満たされ、日々が充実していただろうと誰もが思います。でも実際はダビデの魂は飢え渇いていました。神様の臨在を求める飢え渇きです。ダビデと同じ求めや渇きは私たちにもあるはずです。しかし日常に埋没したり、日々の生活に追われたり、さまざまな楽しみに心が奪われることによって、この魂の願いがかき消されてしまうことが多いのです。ある人が言いました。孤独は山になく町にある。私はこの言葉に最初に出会った時に本当だと思いました。人は大勢の中で孤独を感じるのです。そこに足らないものを感じ取るのです。親しい人と一緒に食事をし、あれこれの話題を楽しく話していましても、それが終わるとそうしたことが虚しく感じられる時があります。特に信仰者は、たとえそれが教会の集まりで大勢人が集まり賑やかにしていましても、神の臨在が欲しいと感じることがあります。何かの話題でその場が盛り上がれば盛り上がるほど、神の声を聞きたい、そういう気持ちになるものです。人々から離れ、人の言葉から遠ざかり、神の臨在に近づき、神と語らいたいという願いが湧き起こってきます。信仰者は世にあってさまざま目に見える素晴らしい神様の祝福に預かります。でもその魂にはそうしたもの以上のもの、神様のあの臨在を得たい、体験したい、それをしたい求める飢え渇きが実は隠されているのです。ダビデの主の家に住みたいという言葉は華やかで、絶えず人が出入りし、多忙な王宮から離れ、主の家で神と共にありたいという願いを言い表したものです。いつの時代も信仰者は共に集います。神様を共に礼拝します。神様の救いの喜びを共に祝います。でもそれと同時に、一人静かに神様を思い御言葉を味わうとき、それをも大切にしてまいりました。主イエス様は一人で寂しいところに行き、父なる神との交わりのうちに時を過ごされました。そしてそのように神との交わりのうちに時を過ごすようにと弟子たちにも教えられました。私たちが神様との交わりの中に時を過ごした、その後に教会に集まるときに、教会の集まりが単なる人間の集まりではなく、そこに神が共におられる主の臨在を示す集いになる、そのような礼拝になるのだと私は信じています。主は臨在の神です。信じる者にその臨在を約束しておられます。神の臨在に私たちを満たす全てがあります。そうであるなら、信仰者が臨在を求めないということがあってはならないのです。私たちもダビデのように、 生きる限り主の家に住んで、主の麗しきを見、その庭で尋ね極める、このことを第一の願いとし、神に近づきたいと思います。神は必ずこのような願いを聞き届けてくださいます。祈りましょう。神様、私たちをあなたの臨在へと導いてください。日々の生活の中であなたの臨在を味わい、そこで癒され、慰められ、力づけられ、さらに清められるものとしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。